はい、じゃあ、続きいきますね。はい、王宗恵公について真実の協業信書ありですね。王宗恵公について真実の協業信書がある。まず仏教ってどういう教えかですね。仏教とは協業商の教えです。仏教ってどういう教えですか？言ったら仏教とは教、行、正の教え。ここで正っていうのは悟りのことですね。王宗恵公について真実の教行正、信書ありと書いてありますから、浄土に往生することについての正は浄土往生です。まあ、当然のごとくね、正、浄土往生すると、これが正になります。浄土往生することがここで言う正、悟りを開くっていうことになる。そうするとその今日ね、あ、その前にその浄土往生っていうことは、浄土に往生するっていうことは、そこにこうずっと留まっていていたら浄土に往生するっていうことはないわけです。これね、行行かないといけない、行かないと。つまり今、私たちは江戸にいると、ね、まあ本当は詳しくは英国になりますけど、江戸にいると、ね、そこから浄土へと行かないといけない、ね、浄土へと行かないといけない。行、行が必要なんですよ、ね、行かないといけない。
実践していくと
、うん、それは自分の力であれ、ね、阿弥陀仏の力であれですね、実践していかないとそこに行くことはできない、ね、じゃあ何を実践していったらいいのか、それが教えなんですよ。だから教えられた通りに実践するか実践しないかってことなんです、うん、
しないとダメでしょ、
ね、
するかしない、
その教えを信じて実践できる人が真のある人、うんうん、
それは信心って言ってる、
それが信心と言うんです。信心というのは教えを信じることなんですね。それに対し疑っている人は、信じている通りに実践しない、疑っているから、ね、だから仏教っていうのは、要は信じて教えられたことを実践するか、疑って教えられたことを実践しないか、それだけなんです。
難しくない。
実践すれば誰でも浄土に行ける。ただし正しい善知識ね、まあ善知識がいればということですけど、善知識がいればその善知識の教えに従って実践していけば誰でも浄土に行ける。ね。逆に言うと実践しなければどんなに教えを聞いていたとしても、実践していなければそれは疑っているということになるんですよね。
信じたら必ず実践に移る、
そう、信じたら必ず実践に移る、やってみてできないならばね、できませんっていうふうに聞いてまた教えを仰げばいいんです、ね、だから協業信書っていうのは、教えられたことを信じて実践していくことによって浄土に往生することができますよと、こういうことなんです。 ね。
やらない人したらそういうこともう一回言いかけて。
やらない人はもう切り捨てて行くんだっていうことではなく、現代異国の創造ですから戻ってあげてね。ああまあ仕方ねえかね。誰でも彼でも戻るわけじゃないですよ。やっぱりご縁の深い人だから。あの人もこの人もその人ももね、迎えに行ってくださいとは言ってないじゃないですか。
そんな時期だよね。
一緒にね求めてきたあの人ぐらい戻って声をかけてあげるぐらい必要じゃないんですかと。
そうか、いやいや、そういうこと
ね。
あっこうも全く聞きたくないと思ってたのに、
うん、でもやっぱりね、戻ってあげてくださいと、それを惜しいですから、ね、それを信じて実践していくと、いうことが大事なことじゃないですか、ね、だから信心信心っていうふうによく言いますね。私は信じていますとかね、信心があります、信心がないです、信心って何ですか。もうね、教えられたことを信じて実践するかどうかが信心です。
必ず行動に移るわね。
そして実践に移せば上手に応じる。
都合のいいことだけやるのは信じとは言わない。
都合のいいことは聞けます、誰でも。
誰でもね。
ね、都合の悪いことをはめつけるのが義なわけですよ。ね、都合のいいことはもうすでに実践してるんです。ね。だからこれからも実践してくださいと。問題は都合の悪いところをいかに聞いていけるか。
自分の疑いじゃなくて相手が変なこと言ってるぐらいにしか思ってないよね。
まあそうですね、結局禅師が説いてる教えが間違っているんじゃないかと思うですね。これが偽情とか方々罪と言われる心の、ね、いや本当にそんな禅師はねいるんですかと、本当にこんな若造が禅師なんですかと、ね、説いてる教えが間違ってるんじゃないですかって思う心が偽情。なんでそんな心が起きるかというと、自分の心に合わないから、ね、結局自分の気に合うところは信じられるけど、自分の気に合わないところは疑う。
そう、難しいね。
だから仏教というのはいかにやっぱり教えをね実践していくか、実践した分だけ変わっていきますね。
変わってないような気がする。
変わってないような気がする。
目に見えないところが変わってるんだやっぱりね。
いや変わってきてますよ。変わってきております。どう変わったんですか。いや実感しないですけどね、鏡を見たらわかんない。鏡を見たら
そうか
ね、変わってきてないように思うってね、むず変わってないように思うってことは、ね、昔が分かってないわけですね。
あ、
うん、昔の自分が見えてないと。理想が高いんです、この高い理想にまだまだもう追いついてないと、ね、変わるってことはね、理想にこうね、届くってことではなくてね、あ仕方にいいか、
実物大の自分
が、まあ現実はこうかと諦め始める。これは現実を受け入れ始めるってことですね。仕方ないかと、こういうふうに思えるようになるのがね、教えが分かってきたってことですね。はい、それに行くと、そうだそうだそうね。だから教えられたことをやっぱり信じて実践する。 ね、実践するって言ったらなんかこう大層なことをこう思うかもしれませんが、一番の実践は聴聞です。どうですか皆さん、ね、これはちゃんとやってこられたんじゃないですか。そうそうそうそう、ね、聴聞です。ね、そうそう、これが一番の実践になります。ね、教えられたことを実践すると、ね、一番の実践は何ですかと、やっぱり1にも2にもね、聴聞ですよ。続けて聞いていってるかどうか、続けて聞いていけば必ず変わっていきます。だから仏法の教えには自分を変えていく力があるから、ね、っていうことは、信心のある人っていうのは聴聞を続けていくことができる人、信心のない人っていうのは途中で挫折する人なんです。
いろいろやっぱりね、
うん、
跳ね抜けながらでも聞い
そうですよ。
聞いてるっていうことはどういうことだ。
跳ね抜けながらも聞き続けていくとだんだん疑いが晴れて信じられるようになってくる。
すごいね。
だんだん最初は誰だって跳ねつけてるわけですよ。ね、だんだんだけどね、そうやって跳ねつけているところをね、もう跳ねつけているともう嫌だってこうなったりするわけですよ。でもいやいやいやいや、やっぱりね、思い直しては聞く、うん、そうやってこう聞き続けていくとだんだんと、いやそうだなとね、疑いが晴れて信じられるようになる。信じられるようになると自然と実践するようになるんですよ。だから仏教っていうのはその信じたらね、実践するんですよ。ね、自分で、あ、これ本当ね、素晴らしいって、で、整理だったらね、あ、本当整理って大事だな、思ったらやるんですって。ね、心がけてやるようになる。ね。やらないのは信じてないからですよ。
本当だって執着離れるんだよって聞いたら、本当にね、信じたからやりましたよね。
そうそうそうそうそう。
これ以上不幸にもなりたくないし、
ね、そうだね。いや、 やっぱり執着少しでも離れるご縁をね、あったらしていかないと、
だから信じたらやる、うん、ね、その信じさせる力が阿弥陀仏の力なんですよ、うん、信じたらやる、やったら悟りを開けるようになる、浄土に往生できるようになる。よくね、いや、行をするね、この行っていうのがね、やっていかなくちゃいけないんですよっていうと、自分の力で行をしていくような気がするわけ。自分の力でやっていかなくちゃいけないような気がする。でもそうじゃないんですよ。信じたらやるなって言ってもやるんです。そうでしょ。毎朝ご飯食べるじゃん。夜になったら寝るじゃないですか。
ね、信じてる
ね。いや、それと同じぐらい行動に移すってことなんです、ね、朝になったらご飯食べるでしょ、夜になったらご飯食べるでしょ、
やらなきゃと思って食べてないもん
ね、夜になったらお風呂入るでしょ、それはそのね、よくらしようってやってるわけじゃなく、もうそれが自然に身についているからです。それと同じように信じたものはやるんです。だから阿弥陀仏の力っていうのは信じさせる力とやらせる力があるわけです。だから阿弥陀仏の力によって私たちはその行を実践しですね、そして浄土に往生することができる。この行って何ですかと、ね、この教行の行って何ですか、具体的に行って何ですかっていうと、行っていうのは五念門の教えなんですよ。 行になります。五年門って何ですかと、五年門っていうのは大拝門、三段門ですね、左岸門、エコー門、これが五年門、あれは違う、左岸門、観察門、エコー門、観察門、エコー門、これが五年門になります。誰が実践するかというと全知識です。分かった？聞いてる人は、聞いてる人はお正番に預かるんです。これは全知識が浄土に往生するために必要な行なんです。
いやすごいね。
改めてびっくりしちゃう。
全知識が浄土に往生するためにはですね、この五年門を実践していかないといけない。この五年門を阿弥陀仏のお力によって実践されるのがここでいう行なんです。ね、
全知識は
そうなんです。だからこれは全知識の行なんですよね。だけど全知識だけじゃなく、仏法を聞いている人たちも共にお正番に預かる。つまりこれは全知識がね、自分が浄土に往生するために実践していく行なんですよ。阿弥陀仏の力によって。だけど全知識だけじゃなく、その全知識のともに教えを聞いている人たちもともに引きずられて浄土へと引っ張られていくわけ、う
ん、すごいね。
いいでしょ。
だから聴聞が大事。
そうだからここで言う行は聴聞になるんだっていう。
全知識を通してその五年門を聴聞の中で伝えてもらって。
そう、うん、ということは私たちはじゃあどうなるんですかと、ね、これは全知識が五年門ならば、仏法を聞いている人はどうなるんですかというと、仏法を聞いている人は五年門と言わずに、ここを五正行というんですね。そう。だから上は全知識、ね、信心をいただいた人のやっていく浄土に往生するための行。それに対して下はですね、まだ信心をいただいていない人がですね、具体的にどのように実践していったらいいのかということですね。これが独受正行、観察正行、礼拝正行、称名称行、 三端供養商用。これが私たち仏法を聞いている人の行は五生行と言われるものですね。それに対し善知識は五念論と言われるものです。まずその五念論の最初の大拝門、これは阿弥陀仏に対して心から頭を下げることです。大拝門っていうのは阿弥陀仏に対して心から頭を下げる、ね、でよくあるのがね、阿弥陀仏に対して心から頭を下げるっていうことは、これお仏壇に対して、頭を下げるということじゃないんですかと。なんであのね、あなたは仏壇に頭を下げないんですかっていうふうにね言う人もあると思います。しかしここで言う阿弥陀仏に対して礼拝するっていうのはですね、書いてあるんですよ。どういうふうに書いてあるかというとですね、282ページ、書いてあるんですね。で最初に、礼拝門について説いてるんですよ、まあ、ここはちょっと詳しく説明すると時間かかりますから、ね、そして、左から 1,2,3,4,5,6,7 行目にですね、何をもってか知らんってこう書いてあるんですよ。どのようにして礼拝する対象について知ったらいいだろうかって言うんです。どのように阿弥陀仏に対して頭を下げたらいいでしょうかと、こういう意味なんです。つまりどうしたら阿弥陀仏に対して頭を下げられるのか、ね、どうしたらその阿弥陀仏というものを知ることができるだろうか、ね、礼拝しなさいとお仏壇に対して頭を下げたら、阿弥陀仏に対して頭を下げたことになるかということなんです。ここに阿弥陀様がおられると思ってね、じゃあ阿弥陀様を全く知らない人が方便のために頭を下げるなら分かりますよ。だけど阿弥陀仏に救われた私がお仏壇の前で頭を下げることによって阿弥陀仏に頭を下げたことになるかと、それについて五念門の教えではですね、それは三段門を通して阿弥陀仏を知ることができるんだと説いてるんです。つまり仏法を説くことによって私は心の中に阿弥陀仏を思い描くことができるわけです。それに対して初めて礼拝できるわけ。ああ素晴らしいことだと。私は説法をするたびごとに頭を下げてるわけですよ、ね、別にお仏壇に頭を下げなくても、ね、阿弥陀、本当の阿弥陀様を説法を通していつもお会いしてるわけです。そして説法を通して阿弥陀様と出会って、その阿弥陀様に対して頭を下げてるんですね。これが五念門の教えなんですよ、ね、いかんが知らんと。 それは人実法無下行如来はこれ三段門なりとこう書いてあってね、三段門によって阿弥陀仏のことを知ることができるんだ。だから私はいつも阿弥陀仏に対して頭を下げてるんですけどね、心から、いや素晴らしい方が心から頭を下げるってことは、その仏法を説いた教えに心から従うってことなんですよね。礼拝ってなったら頭を下げるってことじゃなく、信じて実践するっていうところまで入るわけ。だから自分が説いた教えというのは阿弥陀仏の言葉だと思って信じて頭を下げて従っていくわけです。従って実践していくからね、教えに対して、口から出てきた教えに対して、あ、本当にそうだなと頭を下げて実践していくから、だから自然と浄土に行きたいという願いが起きるわけです。これは差があるね。それは教えというのは心を清らかにしていく教えだし、知恵を身につけて浄土へ浄土へと向かわしていく教えだから、実践していったらね、自然と浄土へ行くわけです。
実践しないと浄土。
そう、この実践するってことは、礼拝すれば実践するわけですよ。礼拝して頭を下げれば実践ってことじゃないですよ。頭を下げるっていうのはね、
信じて、
これは礼拝っていうのは奇妙なんだ。奇妙っていうのは命に従うって意味なんです。命に帰す、命令に帰すってことなんです。こうしなさいっていうね、奇妙人実法無下行如来とかね、ねえ、奇妙無量寿如来とかっていう、奇妙っていうのはね、大拝っていうのは奇妙なんだ。奇妙っていうのは命令に従うってことなんだ、うん、心から頭を下げる、そうだと言われた通りにやるってことなんですよ、うん、これが大拝なんです。だから実践するところまで入るんですよ、大拝に。それは教えを通して知らされたことは、全知識は実践するってことなんです。教えだから、そこはねもう全然違うわけ。聞いてる人はね、とかってね、こうやって反発 することはあってもね、全知識はね教えだから、自分はやりますと、ね、頭を下げて実践して、できないことがあったとしてもそれは自分は間違ってるんだってところに立ってね、少しでもやっていこうとするのが全知識の姿なんです。だから差があるもん、浄土に生まれるっていうね、心が起きて実際に浄土に往生するという観察門に入って、浄土のようにとどまることなく戻ってくるっていう栄光門に入るわけです。じゃあ聞いている人たちはどうなんですかっていうと、独受商業、独受っていうのは教えを聞くってことなんです。聞いていくことによって商業、浄土へと進んでいくということです。ね、商業って何ですか？商業っていうのは正しい行ってことなんです。ね、浄土に行くための正しい行いを商業と言います。ね、だから聞いていく人たちはね、独受商業というのは教えを聞くことが、これがまず第一の行になるわけですよ。で、聞いたらどうなるかと。聞いたら聞いたことをよく理解する。これが観察商業。整理をしてくださいって言ったら、整理って一体何かってことをよく理解する。理解して初めてそれに従う大拝商業。やってみて、ああ、そういう意味だったのかと。その整理の本当の意味が知らされて、分かった分かった分かったっていうのが称名商業。ね、分かったことを人にも伝え、ね、また禅師式に供養しですね、より教えを聞かせていただくのが三段供養称業。これがここで言う行なんですよ。だから禅師式も教えに従う、 聞いてる人も教えに従う、ね、共に教えに従っていって浄土に往生することができる。教えに従うっていうのはここでは礼拝門っていうふうに言われてるしね、ご商業では礼拝商業と言われてる。礼拝っていうのはただ頭を下げるんじゃなくね、ただ頭を下げるんだけではなく命にキスというね、そういうものが入ってるわね。ね、だから礼拝っていうのは必ずしもね、うやうやしのこう頭を下げるだけであってね、奇妙ではない。ここで言う礼拝っていうのは奇妙という意味が含んだ礼拝なんです。奇妙というのは命にキス、教えられた通りに従うと。ね。それを説法という形で知らされ、教えに従っていくのが五念門。聴門という形で、ね、知らされ、従っていくのが五正行。ね。全知識は教えを説くことによって浄土へと進む。私たちは教えを聞くことによって浄土へ進む。だから聴門というのはものすごく大事になってきます
ね。両方とも阿弥陀仏のお力でさせてもらってるか。
そうですね、阿弥陀仏のお力っていうのは聴聞することによってかかるんです。そして私だったら説法をすることによって阿弥陀仏のお力がかかる。だから私は浄土に往生するために説法を続けるしね、皆さんなら浄土に往生するために聴聞を続けていくってことになるわけです。ね、そこでどういう気持ちで聞いていったらいいのか、どういう気持ちで解いていったらいいのか、その心構えについて、教養心象ではですね、358ページ左から 1,2,3,4,5 行目ですね。説法の人においては異様の思いをなせ。異様っていうのは仏様です。自分が仏様だと思って教えを説きなさいと。仏様になったんだと思って教えを説きなさい、ね、仏様の御心を思ってね、仏様の御心に従って教えを説いてきなさい。私は仏じゃないからってね、こんな思わずに説いている時はあなたは仏様のね、やっぱり代行なんだってことです。仏法を説いている時はあなたはね、仏様は姿がないからね、その姿のない仏様の代行としてここに立っているわけです、ね、だから仏様になったと思ってね、説きなさい。そしてバックの思いをなせ、苦しみを抜いてあげたいと、こういう気持ちで解いてくださいと。
あ、すごいじゃない。
はい、ね、じゃあ聞いていく人はどういう気持ちで聞いていたらいいのか、ね、そういう聴法の人は増長生下の思い、増長生下っていうのは教えをもっと深く深く理解していこうと、こういう気持ちで聞きなさい。有病の思いをなせ、苦しみを抜いてもらいたい、自分の問題を解決したい、そういう問題で聞きなさい、ね、そうしたら解く人にも 聞く人にも阿弥陀仏が見えますよってことです、ね、はい、これを念仏というんですよ。念仏ね、念仏と言います、ね、だから、左から2行目ね、358ページ、もし人ただ役指針を持って常に念仏三昧を修する者は、十方諸仏常にこの人を見そなすこと現に前に増しますがごとしと。念仏三昧、これを念仏三昧って言うんですよ。苦しみを抜いてあげたいっていう気持ちでね、とか。だから具体的な問題を聞かれた方が嬉しいですね、私たちは。私としてはね、こういう問題を抱えてますけど、これをどのように解決したらいいでしょうか。お釈迦様はそれ一つをね、解いていく、ね、人々の苦しみを聞き、その苦しみを一つ一つ解決していかれた。それはなぜか、それが念仏だからなんです。そうやって教えを解きながらいつも仏様のことを念じておられる、お釈迦様はね。この念仏が浄土に往生するために必要なわけです。阿弥陀仏の18願の中で、ないし10年って言われてますよね。指針心行欲生我国ないし10年と。ね、ここのないし10年、この10年っていうのは念仏のことなんですよ、ね、ないし10年の10年っていうのは念仏のこと。しかも10っていうのはこれは満数のことでね、いわゆる数えきれないほどっていうものです。じゃあいつまで念仏を続けていったらいいのですかというと、脈不生者風習生学と。もし浄土に生まれずば生学を取らずと、仏になりませんよと。浄土に往生するまで聴聞してください、浄土に往生するまで説法してくださいってことですよ。こういうことです。だから皆さんならばこうやって聴聞を続けていくことによって浄土に往生することができるわけですね。ただし信じて従うことができればの話ですね。ここに信行って書いてあるでしょ。信行っていうことは信じ敬うってことですからね。そんなこと無理だわとか言ってね、疑っている人はそれはいくら念仏を続けても教えを跳ねつけてしまうからね。ね、そういう人はまた聴聞を続けていくことによって信心をいただくことができるわけですね。じゃあ信心をいただいたらもう死んだら極楽に行けるのか、そんなこと書いてない。ないし10年と、念仏を続けていきなさいと、ね、この念仏っていうのは聴聞ですよ、ね、いつまで浄土に往生するまで聴聞を続けていきなさい。いや、聴聞だけじゃなくご縁のある人にね、三段供養ですから、自分が知らされた真実をお伝えしていってください、こういうふうに説かれてるんですね。はい。黙ってね、言ったらどうせ大変だろうと、じゃなく失敗してもいいからね、語っていきなさい。語ったら、ああ分かってなかったんだなっていうことが分かるからね、また聞くわけですよ。
そうね、
うん、聞いて聞いて、ああ分かったと、本当に分かったら伝えずに折れなくなる、こうした方がいいよと。 そのわからないところを何度も何度も聞いていくのが聴聞なんですよ、ね、聞いていたらそれだけ、分かりますから、分かったら語れるんですね。聴明っていうのは本当にこう教えが分かった状態を聴明って言うんです。あ、分かった分かった分かった分かった、そういう意味かと、ね、喜びが出てくるんですね。仏教という教えは本当によかった、あ、そういうことかと、ね、その前にまず礼拝がある、あ、そうなのかと、分からないけど従っていかなくちゃいけない、やってみなくちゃいけない、整理が大事というのは整理をやらなくちゃいけない、執着を捨てていくことが大事だって言ったら、そういうふうに、ね、なるようにやっていかなくちゃいけない。やって本当にその素晴らしさが知らされた、ああ、そういうことやったのかと、ね、その喜びが吹き上がってくるわけですね。ね、それが行、この行を実践していくと、行というのは聴聞ですよね。聴聞というのはただ聞いていけばいいってことじゃなく、聞いたことを信じ実践するところまで入った聴聞、そうしていくことによって浄土へ往生することができる、ね、それは信じなければ、信じるというのは心からね、奇妙ですよね、教えに従う、そうしなければ信じたとは言えない。だから教行証の教えなんだけど、信がなければ教えられたことを実践できないから、教行信証と言われるわけですね。こういうことです。まあ、聞いてさえいればね、救われるなんていう甘い教えではないってことが分かってね。聞いたことを奇妙ですからね、心から信じて命にキス、言われた通りに従う、それが信なんです。それがここで言う、うん、真実の教行信書あり、ね、それが一番最初のところですね。じゃあ具体的にどんな教なんですかと、教えなんですかと、その教えはどこに説かれているんですかと、ね、禅師式はどういう教えを基準にして説いているんですかと、この教は何ですかと言うと、それ真実の教を表せば、すなわち大無量寿教、これないと。ということで大無量寿教が教えの根本になります。浄土に往生するための教え、それが大無量寿教の教えになります、ね、その大無量寿教の教えを解説されているのが浄土論なんですね。
天神菩薩
の、それは大無量寿教の解説書、その浄土論の教えを実践していくことがここでいう五念門なんです。だから五念門って何ですかって言ったら、大無量寿教の教えに従っていくって意味なんですね。だから大無量寿教という教えが非常に大事になってくると、ね、それ真実の教を表すはすなわち大無量寿教、これなりとこう言われてますので、大無量寿教がちょっとがぜん聞きたくなりましたね。大無量寿教ってどんな教えなんだろうと、ね、ちょっと詳しく説明したらね、とても時間がないというものですけど、まあこれから時間を取ってですね、大無量寿教の教えについて説明させていただきたいと思います。はい。